父なる神様、私たちは12月最初のこの礼拝に招かれ、またアドベントの第2週目を迎えようとしております。主ご自身が今あなたの民たちに親しくお語りくださいますように、御言葉をもってあなたのご栄光を表してください。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週に引き続きまして、今日もマタイの福音書から救い主イエス・キリストがお生まれになった時にどのようなことが起きたのかを見てまいります。今日読んでおります2章の1節によりますと、イエスがベツレヘムでお生まれになった時、東方の博士たちがエルサレムにやってきたと書かれております。で、この東方の博士たちという言葉があるのですが、一体東方ってどこのことを指すのか、まずそこが問題になるんですけれども、実はこれがわからないんですね。少なくともこの人たちはユダヤ人という人たちではなくて、むしろ外国に住む異邦人たちであろうと考えられております。またこの博士というその職業でありますが、これもどういう職業であるのか詳しくは分かっておりません。しかしここに書かれている内容を見ますと、ヘロデからその星の出現時間を尋ねられたときに、それについてきちんと彼らは答えておりますので、そういうことから見ますと、この博士たちというのは今で言えば、大学の研究者とか、特別なその星に関する学問に秀でた人たちであろうと考えられます。その東方の博士たち、自分たちはその外国の地に住んでいるんですけれども、ある時夜空を見ますと特別な星が輝いていることに気がつき、それが実は救い主を示しているということに気がつきました。そして彼らはわざわざ遠い道のりをものともせずに、苦労もいとわずにエルサレムを目指しました。で、エルサレムに到着してすぐに彼らは叫びました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。この東方の博士たちが日頃からユダヤ人の王としてお生まれになる方を待ち望んでいなかったのならば、夜ごとに空を見上げ星を観察して、救い主は一体いつ生まれるのかと、そういうふうに見ることはなかったでしょう。あるいは仮にたまたまそのような星、特別な星を見つけたとしても、わざわざ遠い道のりを旅してお生まれになったばかりの救い主に会いたいと、そこまでは強く願うことはなかったと思います。彼らの中にどんな事情があったかは分かりませんが、少なくともこの東方の博士たちは救い主がお生まれになることを強く願っていたことは確かであります。ですから彼らはすぐにエルサレムを目指しました。なぜエルサレムを目指したか、星は確かに現れたのです。救い主がお生まれになったという印は見たのですが、しかしそのお方がどこでお生まれになったのかはまだ詳しくは分からないんですね。で、一番可能性があるのはやはりそのエルサレムという当時のそのユダヤ人たちの中心となる町であります。ここには神殿もありますので、まず あのエルサレムに行ったならば何か分かるに違いない、いや何かを知っている人たちがいるに違いない、そういう望みを持ちまして彼らはまずエルサレムを目指します。そして叫ぶんです。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。この時ユダヤ人の王として君臨していたのはヘロデという人物であります。そのヘロデ、東方の博士たちが叫んだ言葉を聞きました。聞き逃すはずはありません。ヘロデはこの言葉を聞いてかなり動揺いたしました。なぜ動揺するか、ヘロデの地位を狙う次なる王が生まれたと彼には聞こえたのです。今は何もできない赤ちゃんかもしれないけれども、その子供がやがて大きくなったならばヘロデを自分を殺し、その自分が今座っている王座をその子供が奪うに違いない、そう彼は直感いたしました。どんなものでも危険を示すようなものがあるならば小さなうちに芽を摘んでしまう、まあ、それが権力を維持する者の鉄則であります。ヘロデはその生まれたばかりの子供を殺そうと計画いたします。しかしとは言ってもそのユダヤ人の王として生まれました子供がどこにいるのかはわからないです。博士たちもわかりません。ヘロデも当然わかります。そこでヘロデはさまざまな策略を巡らしました。まずというかですね、博士たちを呼びまして星の出現時間を聞き出しました。まあ、出現時間、いつあなた方はその星を見たのですか、つまりそれはいつ子供が生まれたのですかという時間を聞いていると等しいわけです。で、そのヘロデの尋問に対して博士たちは正直に答えるんですね。いついつこういう時にその星は現れました。その博士たちの答えを聞いてヘロデは、まあ、年頃にというんでしょうか、言葉巧みにというんでしょうか、こんなことを言って送り出しました。まあ、8節ですが、行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。もちろん最初からヘロデには拝むつもりなどありません。まあ、推理小説のような話なんですけども、博士たちを泳がすんですね。わざと、こう泳がしておいて博士たちに居場所を突き止めさせまして、そしてその居場所が分かったならすぐにその子供を殺そうという計画でした。しかしこの後を見ると分かるんですが、実はこのヘロデが計画した通りにはいきませんでした。ヘロデはこの救い主としてお生まれになったイエス様を見つけることに失敗いたします。まあ、それだけで済んだら ならばよかったのですが、その、まあ、こんな言い方がふさわしいかどうか分かりません。そのとばっちりを受けましてベツレヘムの周辺に住む2歳以下の男の子がヘロデの命令によって殺されてしまうんです。なぜ2歳以下と言いますと、かかと言いますと、先ほど博士たちが星の出現時間を教えたと言いました。つまり 何月頃何日頃にあの星が出たんですということは、その時に生まれた子どもたち、それから、遡ってというか時間が経って、あ、じゃあ大体もう2歳以下の子どもたちがそれに該当するということなんですね。でどれが誰がそれだかわからないから、とにかく全員2歳以下の男の子は全部殺してしまう。 まあ凄まじい命令でありますが、そういうことが起きました。まあ、虐殺と言ってもいいでしょう。まあ、それを聞きますと私たちは考え込んでしまいます。なんで何の関係もない子供たちが殺されてしまうんだろうか。もちろんそれを指示したのは直接にはヘロデであります。でもそれを教えたの、2歳以下の男の子、男の子ですよと教えたのは博士たちに原因があるんですね。あるいはエルサレムに着いた時、町の中で大声でユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこですかと叫んだ。この言葉の意味がヘロデにとってはどんなことを意味するのか、この博士たちは気がつかなかったのか。自分たちの語ったこと、行ったことがどんな重大な結果を招くのか、彼らは考えなかったのか。まあ、人間の目から見るならば、この博士たちのしていることは何かあまりにも配慮に欠けているかのように見えます。自分たちがひどい目にあったというならばまだいいんですが、自分たちは何も影響を受けていません。影響を受けたというか、殺されてしまったのは全く関係ないように見えたその2歳以下の子供たち、いやその母親たちはそれで嘆き苦しんでいくんです。その博士たちの責任は問われないということなんでしょうか。いろんな疑問がここに湧いてきます。まあ、そのことに触れる前に、まずエルサレムの人々はじゃあどうだったんだろうか、そのことに触れておきたいと思います。で、エルサレムというのはもう私たち何度も聞いている町の名前でありますけれども、かつてダビデの息子であるソロモンがここに神殿を建てた町であります。もともとはダビデがここに、エルサレムという中心都市、政治都市、またその礼拝の場所としての、その町を築いた人であるんですが、そのヘロデ、すいません、ダビデの時代からおよそ1000年経ったこのイエス様がお生まれになった時代には、この神殿の周りにたくさんの人々が住んでおりまして、そしてまた、そこは宗教都市でもありましたから、律法学者たち、パリサイ人たち、祭司長たちと呼ばれる聖書の専門家たちがたくさん集まっておりました。4節でこのヘロデ王が民の祭司長たち、学者たちを召集したとありますけれども、まあ、そういう人たちがたくさんいたということであります。そしてこのヘロデはその学者たちにこんなことを尋ねました、キリストはどこで生まれるのか、場所を問いただしたんですね。博士たちはいつごろ、こういう時期にその救い主がお生まれになったはずだということは分かったんです。時間は分かったんですけれども場所が分からないんです。それで、その学者たちに聞いてみたら何か分かるに違いないということで問いただしました。そうしましたら学者たちは答えました。5節6節をお読みいたします。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地、ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。で、この預言者によってこう書かれているのですと彼らが引用いたしました、この聖書の箇所は旧約聖書の、まあ、ミカ書という箇所がありますが、ミカ書の5章2節の言葉であります。彼らは学者でありますから、もちろんもうすぐにこういう箇所が出てくるわけですね。 彼らは聖書をきちんと理解しておりました。おそらく暗唱するくらい彼らは知っているんです。そしてそのキリストと呼ばれるものはどこで生まれるのかと尋ねられたときに、すぐさま答えられるくらい知識をきちんと自分のものとしておりました。それほどの知識を持っていた人たちですから、さぞかし素晴らしい信仰を持っていたんだろうと予想いたします。しかし実際はどうであったか。彼らは東方の博士たちが救い主を探してやってきたことをもうすでに知っています。街中で叫んだからですね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。ヘロデが星の出現時間をこの博士たちに尋ねたことを知っていたかどうかは分かりません。まあ、ヘロデは密かに博士たちを呼んでということですから、誰にも分からないようにそれを行っているようですけれども、しかし今何か特別な動きがこのエルサレムに起きているということは彼らは知ったはずです。救い主が生まれたんじゃないかっていう情報が彼らの耳に入ったはずなんですね。ですからヘロデが聞き出す前、この学者たちが旧約聖書のことを詳しく知っていて、どこで生まれるかまでは全部知っている人たちが、この東方の博士たちに、救い主は一体いつ生まれたんですかと尋ねてもよかったはずなんです。なぜならば、ユダヤ人はおよそ2000年にわたって救い主を待ち望んできたんです。旧約聖書の中で、やがてあなた方に救い主が与えられるのだということを何度も何度も語られてきて、ユダヤ人たちはそれを待ち望んでいたんですね。もしかしてその2000年間待ち望んできた救い主が今ベツレヘムに生まれたのかもしれない。その東方の博士たちのことを見たとき、いても立ってもいられなくて、自分たちも一緒に行きますから一緒に探しましょうと言ってもよかったはずなんです。でもどうですか、誰がこの東方の博士たちと一緒に行ったんでしょうか。エルサレムの学者の中でベツレヘムに一緒に向かった人たちは誰だったんですか。誰もいなかった。エルサレムに住んでいた学者たちは、救い主がお生まれになったかもしれないという情報を聞いて何の感動もしませんでした。いや、むしろ彼らが気にしているのは、今実際このイスラエルの王様として立っておりますヘロデ王の地位がもしかしてこれで危なくなるんじゃないかなとかいう、そういう政治論議を彼らはしているんですね。これは大変なことになるかもしれない、そんなことばかりを気にしていたと書いてある。エルサレム中の人も王と同様であったって3節に書いてあるんですね。まことに皮肉なことであります。本来ならばエルサレムの人々こそ真っ先に救い主を尋ね求めてベツレヘムに向かうはずでした。向かわなきゃいけなかった。そして救い主を拝むべきでした。でも実際にベツレヘムを訪ねて救い主を拝んだのは異邦人であった東方の博士たちだけでした。私たちはこういうところを見ますと、救い主がお生まれになったとき、この方を喜びを持って迎えた人たちがいかに少なかったかということを知らされます。 あるいは一番最初にもう何をさておいてもすっ飛んでいって救い主を迎えるべき人たちが完全に救い主を無視していたということに驚かされます。聖書を知らなかったからそんなこと気がつきませんでしたと言っているのではないんです。誰よりも聖書のことを詳しく知りながら救い主を無視してしまいました。それとは対照的なのが、聖書のことはほとんど知らなかった東方の博士たちです。彼らは心から救い主を待ち望んでおりました。夜空に現れた不思議な星、その星だけを頼りにして彼らはエルサレムを目指し、そして今度はベツレヘムを目指し、とやがて幼子に出会うことができました。さて、先ほどじゃあこの博士たちのやったことはどうなのか、不用意にさまざまなことを彼らは語ってしまって大きな問題を引き起こしてしまったのではないか、その責任はどうなるかという問題を脇に置いておりました。博士たちの語ったこと、やっていることが、間接的とはいえ多くの子どもたちの命を奪う結果になっているんです。その母親たち、父親たち、家族たちが苦しむ結果になってしまった。でもどうでしょうか、聖書の中にこの博士たちの配慮に欠けたように見える行動を責める、そのような言葉がどこかにあるでしょうか。いや、一切ないんです。むしろこの博士たちのことを神様は見守り導いている、そういうことしか書いてないんですね。この博士たちがヘロデ王との会見を終えて、ヘロデから情報として、その幼子はベツレヘムで生まれている可能性があるとヘロデから告げられているんですね。ヘロデもそういう情報を小出しにしまして、幼子の居場所を突き止めようということで、そういう情報を、リークするんですね。最近リークという言葉が流行っておりますが、わざと教えるんです。そしてそれは、その情報はその博士たちを励ますことになりました。そしてさあ出発しようとするときに、今度はあの東方で見た星が彼らのところにまた現れまして、実際にその幼子がおられるところ、母マリアと一緒におられるところにまで導いて、彼らは幼子を見ひれ伏して拝むことができました。またその礼拝というか会見ですね、幼子とのその出会いが終わった後に、さあこれから自分たちの国に帰ると言った時にも、今まで来た道をそのまま逆の順序で行ってしまうと、ヘロデに気がついてしまうんですね。そうしますと、どこに幼子がいたのかということをヘロデに教えてしまうことになります。ですので夢の中で彼らは警告を受けまして、ヘロデのところへ戻るなと戒めを受けて、別のルートで彼らは自分たちの国に帰ることになりました。博士たちは神様から何の責めも負っておりません。なんということをしたのかとか、お前たちの行動は不用意なことだったんぞというようなことは一切書かれていない。ただただ彼らが前に進むことができるようにと、神様は彼らを導いておられます。 このことから私たちはどんなことを教えられるでしょうか。ここには私たちに対する大きな励ましが書かれております。この東方の博士たち、冷静に考えれば、客観的に見れば、確かに救い主を待ち望んでいるというその信仰の面では素晴らしいものはあったかもしれませんが、彼らは良かれと思って叫んだんですね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。しかしそれは大変な問題をはらんだ言葉だったわけです。ヘロデの心にはそれがカチンときたんですね。スイッチを入れてしまった言葉になりました。何ということです。それはどういうことだ。自分をの地位を奪おうとする者がどこに生まれたというのかというふうにして、ヘロデはもういても立ってもいられなくなるくらいの言葉だった。私たちも同じようなことをいたします。良かれと思ってしたこと、良かれと思って言った言葉が思いがけなく人を傷つけることがあります。もちろん人を傷つけようとか困らせようと言ったりやってるわけではないんです。信仰に従って、本当に聖書に私たちは従いたいと願ってやったつもりだったんですが、結果として問題をこじらせたり複雑にしてしまうことがあります。その時、行った時は全く気がつきません。私は本当に自分の願っている信仰に従って、本当に素直な気持ちで行ったつもり、やったつもりです。しかし、後になって、全く思いがけなく、あなたの言ったことが実はこういうふうにして傷つけてたんですよと聞かされることがある。あるいは、あなたがしたことは実はある人にとって大変な迷惑だったんだと言われることがあります。それを聞いて私たちは愕然といたします。もっと配慮すべきだったんだろうか、もっと考えなければいけなかったんだろうか、ああなんて自分はバカな人間だったんだろうか、どうして私はその人、いろんな人たちのことを配慮できなかったんだろうかとがっかりすることがあります。もちろん何かを言う前、何かをする前、祈ったつもりでした。本当にこのことによって神様のご栄光が表されますようにと願ってやったつもりだったんです。それなのに問題が起きる。祈ったから問題が起きませんということは、まあ、それもあるかもしれませんけれども、祈ったけれども問題が起きることがあるんです。どうしてそうなってしまうんだろうかと私たちは本当に戸惑います。さて、そういう私たちを神様はどのように取り扱われるんでしょうか。今日の箇所を見ていただきたい。神様は博士たちの不用意な配慮に欠けた言葉や行動を咎めたのでしょうか。彼らが語ったことは、やったことは、やがて大きな、まあ、幼児虐殺事件にまで発展してしまったんです。その責任を神様は博士たちに問いただしました。そんなことは全く書かれてないんです。なぜなんでしょう。神様が見ておられる視点が私たちと全然違うところにあるということです。博士たちの心の中にあることは、ただひたすら救い主にお会いしたいという願い、その一つであります。 救い主に会うために外国の地にわざわざ旅を続けてやってきた。そしてそこに行ったからといって実際に会えるかどうかわからない、わからないかもしれないけれども、とにかく今あの星が現れたということを頼りにして、それを希望にして、彼らは命の危険もあったかもしれない、そういう旅を続けて救い主を探し求め続けました。神様は博士たちが何を言ったとか何をやったとか、そのヘロデ王に対してまずい情報を与えてしまったとか、そういうことは一切問いません。ただ神様がご覧になっておられるのはこの博士たちの信仰であります。神様は私たちに対して、確かに私たちは失敗いたします、人を傷つけてしまうことがあり、人に対して迷惑をかけてしまうような時もあるかもしれません。良かれと思ったことが逆の結果になる場合もあるかもしれません。でも神様は私たちにその責任を直ちに問う、そのようなことはなさいません。あなたがもし救い主にお会いしたいというただそのことを願っているのならば、その信仰を神様は良しとされるんです。そのあなたの願いが叶えられるようにと神様は励まし続けます。どんな危険な道があろうと、どんな計略がここで政治的な計略があっても、彼らは確かに、巻き込まれております。政治的なその虐殺計画の中に巻き込まれてはいるんですけれども、その中で守られ、彼らが願った救い主にお会いしたいというその願いが実現されるようにと神様はこの博士たちを励まし続けます。私たちはこの地上で確かにさまざまな楽しみも喜びも経験いたしますが、しかし一方で生きていれば生きているほど悲しみや苦しみも経験いたします。ある時はこの世に何か希望があるのではないかと考える時もあるのですが、しかしいろいろな苦しみを経験するうちに、この世のことがすべて虚しいものに感じられていきます。そんな時、私たちはどこを見るのか。私たちは気落ちいたしますと、ああ希望がないというふうになりますと、顔は自然にうつむき加減になります。下ばかりしか見えなくなります。しかし主は言われます。東方の博士たち、どんな事情かは詳しくはわからないけれど、とにかく彼らは苦しみの中で救い主を待ち望んでいたんです。自分たちの顔は本当にうつむき加減になって下しか見えない、そういう状態にあったんですが、ある時彼らは上を見上げました。そしたらそこに不思議な特別な星が輝いているのに気がつきました。地上を見ても希望は見つかりませんでした。上を見た時、輝く希望がそこにあることに気がつきました。あの星に導かれて、あの星の下に確かに私たちに対する本当の希望があるのだと彼らは信じて、それを求めて彼らは進んでいきました。私たちも同じです。 私たちは下には希望がないんです。地上には希望がありますけれど、神様は上の方にその希望を輝かせてくださいます。その星は私たちを確実に救い主のところに導いてください。確かにどこにおられるんだろうかという、わからないんです。わからないけれど、確かにおられるということを私たちはその星を見て知らされていきます。神様が私たちに語ってくださる、その星を追い求めなさい。そこに希望があるから。そのことをしているならば、神様は私たちを必ず救い主のところに導いてくださるのだ。どんなこの世の計略、妬み、あるいは蔑み、いろんなひどい感情がこの世の中に渦巻いていて、私たちその中で翻弄されて、本当にもうぐじゃぐじゃになりそうになりますけれど、そこから私たちは引き出されて、守られて、救い主のところに行くことができる。そこで私たちは本当に失敗するかもしれない、弱り果てるかもしれない、ダメだった、またやってしまったと悲しむこともあるかもしれない。けれども神様はそのことに対して何の責任も問いかけない。ただ語ってくださるのは、その星を追い続けなさい。救い主はその星の下におられる。東方の博士たち、聖書のことはほとんど分かっていません。知らなかった。けれども神様はこの博士たちを救っていきます。救い主にお会いしたいという願いに神様は豊かに応えてくださることを感謝したいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今朝私たちはこの東方の博士たちの信仰を聖書から教えられました。純粋に救い主にお会いしたいというその願い、エルサレムの人たち、そしてヘロデ王にぶつければぶつけるほど、それがひどい大変な状況を生んでしまった。人間の目から見れば、なんという大変なことになってしまったのか。そのような本当に不思議な驚くべき箇所ではありました。でもあなたがご覧になっておられるのは、ただ救い主にお会いしたい。その信仰をあなたは本当に高価なものとして、尊いものとして見守ってくださっていることだということに気がつきました。私たちもこの地上で生きている間にさまざまなことに出会います。そしてまた自分自身もさまざまな失敗を繰り返し、人を傷つけ、また人を落胆させ、そしてそのことを聞くときに、本当に自分はなんてバカな人間だろうか、配慮に欠けていた、そのような愚かな私だったろうかと自分を責めてしまいます。そのようにして自分はもしかして神様の栄光を汚してしまったのではないかと恐れてしまうこともありますが、あなたはそんなことをご覧になる方ではなくて、むしろ私たちの心の中にある救い主にお会いしたいのだというその思いに目を留めてくださっていることを感謝いたします。私たちもこんな弱い私たちであるからこそ、救い主にお会いしたいとさらに願わされてまいります。どうかあなたがそのようなお一人お一人の信仰に目を留めてください、応えてくださって、あの東方の博士たちのようにやがてその救い主イエス・キリストに私たちが出会い、礼拝し、そしてまた喜びを持ってあなたを見上げることができますように。どうかあなたの慈しみとあなたの恵みとが一人一人に注がれますようにとお祈りいたします。 私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。